こんばんは。風林火山経営者タイプ診断、出道正明です。さて、本日は風林火山4つのタイプを組織に生かすってタイトルで、かなり具体的に組織っていうよりもね、社員一人一人に生かす方法をお伝えしますね。実はこの風林火山4つの経営者タイプ診断って、組織や社員一人一人にも同じく生かせるってことなんですけどね。それはでもね、ここに関しては詳しくお伝えしているとね、社員に向けてどうやっていくっていうことをお伝えしていくと本当に時間かかるんで、ざっくりと要点だけをね、まとめてお話しさせてもらいますね。まずは経営者向けを少し改良した社員向けのタイプ診断結果を作ったんで、だから経営者向け診断結果と同じように社員向けのタイプ診断結果を作ったんで、そちらからね、まあ、診断はね同じので使えるとは思うんですけど、そこからね簡単に説明しておきますねって言いたいところですけど、ほぼ経営者向けと同じです。だからさらっと流しますね。これもまた後で読んでもらったらいいと思いますけど、同じやなと思われると思います。はい、それではまずは風タイプの社員、プラス面とマイナス面、まあもうほぼ同じですね。好奇心旺盛とか情熱的とかなんかで、もう勝ち負けにこだわって嫉妬心が自信過剰だとかも一緒ですよね。はい、で林タイプ、これもやっぱりこだわりも一緒ですよね。で、あの納得しないと動かないとかね、マイペースとかコミュ意思疎通が苦手とかも一緒です。はい、次非タイプの社員、これはね共感力が強い、依存心が強いとか、まあ、もう全く一緒です。はい、プラス面もマイナス面も一緒です。まあ当然ね、立場が違いますから、そういうところで少しは変わっていきますけど、ほぼベースは一緒です。で山タイプも同じくね、ルールや規則、そういうことを厳守するとかね、あとはマニュアルを作ったりとか、それが得意とか、まあこんなも一緒ですね。あとやっぱりトラブルとかイレギュラーのことは苦手とか、安定して変化を嫌うとか、全部一緒ですね。はい、ということでこれはね、また読んでいてもらったらいいと思います。それではね、ここから本日のメインテーマ、4つのタイプを組織に生かすってことで、4つのタイプ別に社員一人一人の生かし方ってことを具体的に、4つのタイプ別にそれぞれのタイプの社員が生かされていく、要するにやる気になったり力を引き出したりしていく具体的なアプローチをお伝えしますね。実はこれはね、当社の社員教育で使っている教材をそのまんま転用しています。でね、本当はこれね、僕が作ったんじゃないんですよ。社員たちがこれを作って、それを社員たちが生かしていけるように教育してますよ。すごいですよね。僕はそれをこうやってそのまんま社外向けに活用させてもらってるということです。いや、ほんますごいことやなと僕は思ってますけどね。はい、それではね、早速風タイプから見ていきますけど、これはね、さっきも言ったように社員向きにうちの社員たちが作ったもんなんで、かなりね具体的です。すごい分かりやすいです。しかもロープレスタイルになってるんで、ロープレスタイルで声かけの仕方っていう事例をね入れながら、どんなふうなことを気をつけて、それぞれのタイプ別と、なんていうんですかね、相対していくかということを説明しています。それでは早速いきますね。まずは、風タイプの社員の生かし方になりますね。風タイプの社員の生かし方を、風タイプの社員への声かけ事例、まあそういうロープレで分かりやすく見てもらいます。これ、いい感じでやってるパターンですけどね。まず社長さんが、何々さん、昨日の売り上げ、やばかったな、ありがとう、まあ、やばいってのは良かったという意味ですけどね。はい、じゃあその風タイプ社員は200万円超えましたよね。250万行きたかったけど、何々店に勝てて良かったです。まあなんか強い店があってそこに勝てたんでしょうね。はい、じゃあそしたら社長は、確かに何々店に勝てたのすごいよな、何々さんのおかげだよ、今回の成功事例は全店長にシェアしたいから、時間があるときにポイントを報告書にまとめておいてくれる？はい、すぐやります、みたいな感じです。これね、ポイントちょっと見ていきましょう。まるまるさん、昨日の例やばかったな、ありがとう。成果が上がったらすぐ褒めるです。できればみんなの前でです。まあシェアするっていうところそれも入ってますけどね、 やった後からシェアしたり、こういうのは大事です。だってこの人、硝酸アミンの好きですから、カゼタイプは。はい。で、これすごいですよ。勝てたのすごいよなとか、全店長にシェアして、まあシェアはこっちですね。はい。勝ち負けを強調し、本人にスポットを当てる。で、すごいよな。何々さんのおかげ、本人にスポット当ててますよね。勝ち負けを強調してますよね。だから何百万いったってこともものすごくここ大事です、このタイプはね。でもそれ以上にどこに勝ったねみたいな、これすっごく大事です。まあこうやってね、おだてろって言ってるんじゃないですよ。よりその人の力を引き出せっていうことですよ。これ分かってるか分かってないかで、タイプ違う人にこの同じことやったら全然ダメになったりしますからね。はい。じゃあ勝タイプの社員を少しまとめておきます。勝タイプの社員への声かけのポイント、もしくはアプローチのポイント。勝タイプの社員への声かけのポイントは勝ち負けと賞賛です。こういうとこ入れてあげる。まあ、それ以外にもポイントはありますけど、はい。まあ、特に大きいのはね、他人からの評価を気にする、カズタイプ社員、勝ち負けを、これね、ごめんなさい、途中になりますけど、本当社員が作ってるんですよ。すごくないですか？僕が勉強になりますよ。他人からの評価を気にするカズタイプ社員、勝ち負けを重視するので、ストレートに褒められることを好みます。特に本人と成果にスポットライトを当て、実際に成果が上がっていることについて、その成果が上がったのはあなたのおかげだと声を出して認めてられることを求めています。成果が出たらすぐ褒める、これポイントですね。これ全部ポイントです。成果とその成果はあなたの手柄ということを強調し、できれば他者に伝わるようにする。もう一つのポイントとして勝ち負けがある。2位か1位になった、勝ったということが関心事で、他者からの言葉で確認したい。そう言ってもらいたいんです。このタイプ、賞賛好きですから。で、逆に、やっても勝てない、成果が出ないことには関心を持たないので、ものを頼むときは、あなたしかいないよとか、あなたならすごい結果が出せるはずだから、お願いしていいかみたいな、そういうところを強調すると、すごくね、力が出てきます。はい。だからこういうことが分かって、伝えているか伝えてないかですね。あとね、気をつけなあかんのが、この悪い声かけ。これをやっちゃうと、逆にやる気をなくしたり、全然成果を出さないってことがありますよ。指示しないのに勝手にやらないでねとか、誰でもいいからやっといて、まあ誰でもいいからやっといてっていうのは、こうなんか組織の中で誰でもいいからやっといてって言っといて、あ、君みたいな感じだと、誰でもいい仕事かいな、みたいになっちゃうんですよ。で、まあこれは誰でも嫌ですけど、特にこのタイプは嫌です。でね、期待されてないなって感じたり、評価が低いと感じると、かなり落ち込みますから。まあね、ただ悪い結果とか、ダメなことに関しては言うべきですけど、でも、こういう褒めるってことをね、すごくやってあげた方がいいかなと。まあ、これが風タイプのね、社員さんへのアプローチも超ざっくりしか言ってません。大きなポイントだけをまとめてお伝えしています。はい、次に、林タイプ、社員の活かし方で、林タイプ社員への声かけの事例。まあ、こういうアプローチがいいよという話ですね。じゃあ行きます。まず社長が、何々さん、売り場ちょっと変えたんだね、良くなったな、どんな工夫をしたの、売れ筋商品がお客さんに伝わりやすく工夫しました、色使いや並べ方などを視覚にも訴えてみたんです、こっちの方がまとまって見えるかなって。まあうちアパレルですから、これうちの社員向けですから、アパレル用になってるわけですけどね。はい。じゃあそこで社長が、本当だ、丸々さんはちゃんと自分で考えてやってくれるから安心して任せられるたわ、本当にありがとう、それにしても最近楽しそうだね、まあ、ちょっとこう関西弁が入ってるところもうちらしいですよね。はい、やっぱりでこういうことに対して、やっぱりこうやって任されるとやりがいがありますからね、みたいな、こんな感じですね。はい、社員は、はい、これポイント見ていきます。ちょっと変えたんだね、まあ、ちょっとじゃなくても変えたんだね、林タイプのこだわりを見逃さず声かけ。だから、林タイプがこだわってやったことってあるんです。でもそれ言ってこないんで、ちゃんと見逃さず、そのこだわりのポイントをちゃんと変えたんだねとか、こんなことをこう工夫したんだねとか言ってあげることですね。これが大事です。で、あとはね、安心して任せられたわ。任せられた方がやる気が出ます。はい。だから、もうこのタイプはね、本当に任せるとか、それよりもこだわりを認める。この辺ポイントです。で、まとめてあるので、ちょっと見てみましょう。林タイプの社員の声かけポイント、もしくはアプローチ方法。林タイプの社員への声かけのポイントはね、やっぱりこだわってはることをちゃんと見てあげること。あと、やっぱりね、任せるっていうこと、任されることがすごい好きです。でね、 自分が納得していればそれでいいというのが林タイプであり、感情表現も豊かではないので、まあね、で一見他人から褒められようがけなされようが全く気にしないように見えますが、気にしないわけではないですね。そういうふうにも見えます。でもあまりにも無限にしてはいかんということですね。でポイントを見ていきますね。できるだけ具体的かつ的確に褒める。これね、例えば本人がこだわり試行錯誤したことを褒めるということです。だからね、すごいねとか、あなたならできるよとか、そういう褒め方全然ダメです。こんなところにこだわってこんなことをやったんだね、このことがすごいよねっていう、そのこだわりをちゃんと理解して褒めなければダメです。でね、ポイントがずれた褒められ方をすると絶賛しても全く意味がないですよ。分からなければポイントを聞くって書いてますけど、これどういうことかというとね、その人がこだわったことじゃないポイントを外したところで褒めちゃったもんなら、なんならこいつ分かってねえなぐらいな感じで腹立ったりしますよ。でね、すごい成果が出たり、なんか変わったなと思ったら、分からなければなんか変わった感じがするんだけど、なんか売り上げ上がったのはどんなこだわりがあったのとか聞いてあげるんですよ。そしたら語りますよ。僕こんなこと語って、こんなことやって、こんなことやってこだわったんですよみたいな、それがいいです。次に、悪い声かけ、マニュアル通りやっておいてくれる。これ一番最悪ですね。言った通りやっていて、こだわりなんか出すなっていうことですよね。もう逆中の逆です、はい。で、マニュアル通りにしてもらうのであればですよ、そうしなきゃならない瞬間とかことってあるじゃないですか。それに関しては、そのマニュアルはなんで使わなあかんのかということが納得できるように説明してから、そのマニュアル通り、マニュアルを活かせないっていう感じで言うと、納得したらやりますから。だからまあ、相手が納得も大きなポイントですね。はい。ということで、林タイプの社員のアプローチ、こういうことですね。はい。次に、Hタイプ社員の活かし方。Hタイプ社員の声かけ、アプローチ方法、事例ですね。はい。社長からいきます。何々さん、店長になってどう？緊張してる？一緒に頑張ろうね。ありがとうございます。進展ワクワクしてますけど、不安もあります。社長、そうだね。深くうなずく。そうだね。何から始めていいかわからないと思うし、初めてだからね、わからないと思うし、不安だよね。不安だよね。今は何をやろうと思ってんの？俺も協力するから一緒にやっていこうよ。まずは店長業務を覚えることからします。いろいろ教えてください。みたいな感じですね。もうこの感じで見えてきますよね。はい、このタイプの声かけのポイントで、まあ、ポイントはね、一緒に頑張ろうね。社長が仲間だと思うと嬉しい。まあ、仲間だっていうかね、寄り添ってくれてるっていう感じですかね。というか、共感してくれてるし、見守ってくれてるし、寄り添ってくれてるし、一緒にやってくれるし、仲間だって感じですね。次に、そうだよね、深くなずく共感ですね。何からいいか始めないから一緒にやろうね。まあ、もう本当にね、共感されるだけでも十分なんです、このタイプ。はい。で、頑張ろうねとか、一緒にやろうねって、まあ、これがね、一番このタイプはいいですね。はい。もうあと、深くうなずくとかね。はい、でこのタイプの Hタイプの社員のアプローチね、声かけは、Hタイプの社員の声かけポイントはやっぱり感情表現、すわーとかありがとうとか嬉しいねとか一緒にやろうねとか大丈夫とか結構いいです。あとは共感ですね。分かるよその不安な気持ちとか、とにかく分かってあげることですね。求めていることは共感です、このタイプはね。具体的な成果や〇〇より〇〇がすごいという序列、まあ、これ Hタイプなんかこっちですよね。その場のそんなんとかあまりいらないんですよ。よりもその場の雰囲気があったかくなったり、お互い思わず笑顔が溢れるような空気になることを求めています。もしくは共感をね。また現実的なに問題を解決することよりも、一緒にやってくれるっていうだけで問題解決に力入りますから、一緒に考えてくれるとかね、言いたいときにはこういうふうなアプローチが大事です。で、やる気が出たり一生懸命やりますから、だからね、言葉としてはすごい、よかったね、嬉しいね、まあ、そんなね、なんかアホみたいですね。なんかそういうわけじゃないんですけど、僕このタイプですから、そういう風に言ってもらったら嬉しいの分かるんですよね。はい。感情に訴える言葉を使って声かけるといいですよ。売上が上がったよりも、お客さん喜んでくれたなとか、みんなが楽しんでるやんとかね、チームの気持ちが一つになったねとか、そういった言葉がHタイプには響きます。だから、論理的な声かけだけではね、Hタイプの社員はね、モチベーションが上がらないです。気をつけてくださいね。はい、悪い声かけはね、あなたの気持ちじゃなくて結論をしてくれないみたいな感じです。要するに、まあ、頑張ったよとか不安なんですとか、やったねとかじゃなくて、いやどれぐらいやったの、利益どれぐらいなのとか、 そういうふうなね、結果はどうだったのみたいなことばっかり求められると嫌になります。はい。Tタイプの社員にとって察すのは結論より気持ちなので、まあ、ほんまに気持ち、僕がそうですからわかります。忙しそうだったので、あとね、気をつけながら、声かけなかったっていうのはね、やめた方がいいですよ。どんなに忙しくても一声かけたり、ポンと肩を叩く、それだけでも十分ね、いいと思いますから、このタイプはとにかくそういうことを大切に、感情表現っていうかね、感情でつながっていく。大事ですね。はい。だからこれも何度も言いますけど、利用するとかじゃないですよ。力を引き出すっていうことですね。はい。当然この社員も、いろんなタイプのことを学んだり、自分のマイナス面を克服しながら成熟していかなければなりませんしね。はい。まずはでもこういうタイプが、こういうアプローチがいいということです。はい。次、最後、山タイプですね。山タイプ社員の生かし方。山タイプ社員への声かけ、まあ、アプローチの方法までいきますね。社長が、何々さん、年末のスケジュールと何々の件だけど、1週間後までにお願いできる？了解しました。年末は入荷とか売り場替えとか、すごい多いから、仕事をいくつか頼むかもしれないわ。申し訳ないけど、覚悟しといてね。わからんことは教えるし、あ、それと競合の値段を毎日チェックするの任せていいかな。はい、任せてください。これ一見すると任せられるのがスキル違いますよ。これポイントはね、ポイント見ていきますよ。まずはね、1週間後まで期限を区切る。こういうのは大事です。でね、いろんなことが起こる。大変な仕事でも事前に伝えておけば、事前に伝えてます。で、しかもね、期限とか、どんな方法で、どこまでの成果で、どんな風にやってくれるかなっていうことをちゃんと伝えてないとダメです。だから、このタイプはね、具体的なことをできるだけ明確に明確に伝えれば、ちゃんとやります。あとね、念を入れてサポートも伝える。これ大事です。何かあったらサポートするからね。もしくはこちらからもどうって声かけることもやってあげた方がいいです。でもね、一度ちゃんと具体的に伝えたことはコツコツ計画的にこなしていきますから、このタイプはね。はい。はい。任せてください。だから任されるのが好きじゃなくて、こういうふうに言われると、こういうふうにしっかりと仕事を任す。信頼できるような仕事をコツコツやってくれます。はい。山タイプの社員のね、ことをまとめておきますね。声かけのポイント、まあ、アプローチのポイントですね。山タイプの社員が最も大切にしているのは敬意です。だから、おろそかな、君ならできるからとか、やっといてねとか、そんなのはダメです。あとは安心感です。だから具体的にいつまででこんな方法でこうでこうでこういうふうにやってこう、いつもちゃんと見ているよとか安心できるような指示の仕方、任せ方をするとコツコツ任されたことをやります。で、求めているのはチーム全体の調和です。これね、ちょっとここのことが違いますけど、調和っていうことものすごく大事なんですね。だから山タイプ社員は常にね、イレギュラーなトラブルが起きないよう全体に気を配って日々を過ごして、要するにルーチン業務をしっかり守るんです。変な問題が起こらないような、なんていうんですか、作業軽減とか、あのマニュアル作り得意でしたよね。何か成果が上がっていても、あとね、何か成果が上がっても自分の手柄のように持ち上げられるのは好きじゃないんですよ。なんでかというと、嬉しくないわけじゃないんですよ、それは。でもね、一人目立ったら疎まれたりして調和が崩れるのが怖いんです。それぐらいね、慎重で調和安心ということを大事にします。組織においてもね。はい。だから、本人よりもチーム全体を含めた評価をしてあげた方がいいです。まあ、当の本人もやっぱりチーム全体を認めてほしいと思っているところも当然ありますよ。このリーダーはね。はい。で、成果よりも安定している、ずっと変わらないを評価する。だからね、すっごいね、これ売れたねとかよりも、あ、今回もまた任せたこときっちりやってくれたねとか、いつもみんな安定的だねとか、そういうことがいいんですね。指示は明確に、これをいつまでのこんな風にやってほしいって、これはさっきも言いました。あと、言っちゃあかんのは、自分の自由にやっていいよとか、自分の判断に任せるは禁物です、この人は。このタイプはね。これ一番嫌なタイプです、こう言われると。悪い声かけは、あとね、こういうのもダメですけど、期待してるよとか、頑張ってとか、信じてるから任せるよみたいな、こういう感情的なものよりも具体的にいつまでとか、そういうことをしっかり言うのがいいんですよ。だから、こんなこと気持ちで言われるよりも、自分ちゃんとやってますかし、やりますから、ちゃんと具体的に言ってね、気持ちいいなんかどうでもいいとは言わないです。気持ちも大事にはするんですけどね、そういう感じでしょうかね。はい。まあ、とにかく安定とか安心とかを大事にする感じです。あと、敬意のない言葉が苦手というか、もう嫌なんですね。はい。どうでしたか？ かなり使えそうな具体的な内容になってるでしょ。まあ、これをね、社員向けにうちの社員が作って伝えて社員たちが活かしてるってすごいですよね。はい、社員一人一人のリーダーシップを引き出していくっていうことを考えるとね、引き出していくですことを考えると、風林火山継承タイプ診断を社員一人一人や組織にとっても活かしていけるっていうことになりますよね。でもここで一つお願いがあるんです。それはまずは経営者であるあなたが、あなたの経営者タイプをしっかり理解して、その上でご自身の成熟、ご自身の成熟ってことをに取り組んでいただくことが第一です。はい、そして次にあなたが他のタイプを合わせ持つって成熟をした上で、またこれもあなたが大事なんです。その次に組織全体に4つのタイプをバランスよく取り入れ、合わせ持つ組織にしていくということです。だから戻ると、あなたがまず自分自身のマイナス面を知って、プラスを生かすけどマイナス面をしっかりと克服しながら、セーブしながら、コントロールしながら、ご自身が成熟していくこと。そして次に他のタイプからもいろいろ取り入れたり、まあ全部は無理でしょうけどしていく、ここをちゃんとまずしてよと。その次に初めて組織全体に4つのタイプをバランスよく取り入れ、合わせを持っていくということができていくんですよ。だからまずはあなたからということです。そんでこうやって組織全体に取り入れていくときに、さっきのタイプ別、4つの社員のタイプ別にアプローチをしていってください。だからそれを活用するのは、この2つをちゃんとできていないようにやったらダメです。くれぐれも自分のことを理解をすることもなく、自分のことをさておいて、このアプローチだけうまいこと使って社員とか組織を小手先で変えてやろうなんて甘っちょろいことはしないでくださいね。はい、大切なことは経営者であるあなたが変わることからです。はい、明日はね、この経営者であるあなたが変わることっていうことをね、詳しくお話しさせてもらおうと思ってますけど、本日はこの辺りで終わりとさせてもらいますね。ありがとうございます。